どうも、さやしのです。さやしのポッドキャストはアイドルオタクのさやしのが10分くらいでアイドル関連の話題について解説するポッドキャスト番組です。気になった方は Spotify、Apple Podcast で、登録お願いします。はい、ということで今日たまたまこう Apple Music のなんか新着おすすめみたいなところにiLife の新曲が流れてきたんで、まあ、聞いたんですけど、まあその中で、まあ、ちょっと気になることというかがあったので、それ話そうかなと思うんですけど、まあ、この iLife の伸びしろグリッターっていうあの曲ですね、なんかまあ多分 TikTok とかで聞いたことあるんじゃないかなみたいな曲なんですけど、で、まあ、この曲の中に別に曲は至ってなんか iLife っぽい曲なんですけど、なんていうんですかね、曲中にそのオタクを模した声みたいな、おいおいとかおーみたいなオーイングみたいなやつとか、まあそれこそまあガチ恋工場じゃないけど、まあなんかそういうなんていうの、語りみたいなのとか、要はまあ曲があって、で歌詞歌うところがあって、で歌うところ以外ほぼ7割型8割型に、そういうオタクの声を模したそのコール音が入っているんですよね。で、まあこれ自体は、まあ、iLife ってまあ初期から、まあ、初期っていうほどなのかな、まあ売れ出してから、それこそアイドルライフスターターパックっていうね、あの有名な曲とかもまあ入っているんですよね、そのオタクの声が。で、まあ、いわゆるそのコールガイドみたいな、なんかそのカラオケでメロディーガイドみたいなのありますけど、まあ、ああいう感じで、ここで皆さんは声を出してください、みたいな、まあ、感じの、まあ、意図があるんじゃないかなっていうふうに思ってて、割ともうそれが、もう iLife の中でも当たり前になってきていると。で、まあ、これなんてかっていうのは、もうこれも僕の想像ですけど、まあ、そのコロナ禍において、声出しできなくなりましたと。で、もともとね、コロナになる前っていうのは、まあ、こうアイドル現場って割とこう声出すのが当たり前にあったんですけど、でコロナでなくなりましたと。で、まあ、コロナのせいで、やっぱりオタクも、まあ、その現場の楽しみみたいなものを見失った人たちも大勢いて、まあ、結構去りましたと。でも一方で、まあ、コロナ禍でもまあオタクやってる人もいたし、まあ、そこからこう新しくあのアイドルオタクになる人も多分いたと思っていて、で、コロナ明けましたと。で、まあ、最近はまあ別に声出しても OK なんですけど、ってなった時に、そのじゃあ2000年代初頭くらいからこう地下アイドルってこう面々とこう積み上げられてきたそのコールの文化みたいなのが、まあ、一回コロナでこう切れたんですよね。で、まあそれ、まあなんか、まあアイドルオタクじゃない人あんま想像つかないと思うんですけど、まあなんかコールにもすごくいろいろあったりとか、こういう場合はこういうコールを入れるみたいなのが、まあ、各現場で決まってたりとか、まあ、なんとなくこうアイドルオタクの中でこう暗黙知みたいな感じで共有されてるんですよね。こうミックスみたいなのも含めて。っていうのがこう突然ガタッと消えたんで、まあ、要はそれを知ってる人がまあだいぶ減ったと。で、やっぱりそのコールする人って、まあ、もちろんおじさんもコールするし、まあ、おじさんの方がすんのかな今は分かんないけど、まあでもね、そう、当然昔からやってる人はどんどん年を取っていくので、まあ、やっぱりそのアイドル現場から去る人ももちろんいるから、で若い人は知らないっていうか、まあそのなんとなくテレビとかでは見たことあるけど、まあ、自分ではそんなに率先してやったことないしみたいな人たちが、まあ、新しくこうアイドル文化に触れて入ってきたりとか、まあ、コロナでオタク一定数去って、 でもコロナのタイミングでまたアイドルオタクになった人って、まあやっぱりそのコロナの時にそのなんだろうな、まあ、オンラインとか、まあ、SNS とか、まあ、あの時期はねアイドルも SNS をやるしかなかったりもしたので、そういうところからこう触れて入ってきた人たちにとっては、まあ、コールってどうすればいいんだろうみたいな、多分、まあ、あるのかなと。で、一方でそのアイドル側とかアイドル運営からすると、まあ、やっぱ声が出てないとなんか、まあ、ライブ自体が盛り上がってないように見えちゃうので、まあ、出してほしいんですけど、結構なんかどんだけ頑張ってもあんま出してくれないみたいな。もうこれは多分単純にコロナ前と客層が結構変わってるからだと思うんですけど、 まあ正直俺もまあ未だにこう現場行ってますけど、まあ明らかにそのコロナ前よりは声出てないですよね。もうコロナも明けて1年くらい経ちますけど、あのもう本当にあの別になんかライブハウス全員大合唱みたいな、まあ、そんなこともともとあったかどうかもちょっと定かではないんですけど、まあ昔よりは声出てないですと。ってなった時に、ここでまあ iLife の運営は考えたのかもしれないんですけど、そのなんで声出せないか、まあ恥ずかしいとかもあるし、これが合ってるかどうかもわからないみたいなのあると思うんで、もう最初から曲に入れちゃおうと。音源にそのオタクのコールドを入れたら、ここでこういう風に叫べばいいってわかるだろうっていうところで、多分コールを音源に入れたんじゃないかなっていう、まあこれは俺の推察ですけど、まあありまして。で、まあ別にそれが原因ってわけでもないと思いますけど、まあ iLife はこう無事、地下アイドル、トップ地下アイドルみたいな感じに今なってるわけですよね。まあもちろんいろんな要素があるんですけど、まあそういうのも一つあったかなと。そう。で、やっぱり、まあで、今日の本題は、まあ別にそのコールの話というよりは、そういかに新規に優しくするかみたいな話なんですけど、まあこの新規と、まあ、既存のファンと新規の議論っていうのは、まあ、アイドルオタクの中でもまあ定番じゃ定番なんですけど、まあ、最近ちょっとねたまたまこう読んでる本があって、あの未顧客理解っていう本があって、まあ未顧客っていうのはその未だ顧客になってないっていう、あの未来の未ねの顧客理解っていうのがあって、これどういう本か、まあ多分マーケティングとかそういう本に近い本なんですけど、なんか一般的にはその一般的にというか、まあ勘違い、マーケターの勘違いとして、こうロイヤリティが高めれば、要はコアなファンが増えたりとか、今のファンがより好きになれば、市場というかリーチは広がるみたいな、ファンが増えるみたいな、まあなんか議論ってあると思うんですけど、そういうは結構根拠なき理論で、実際は新規が増えるからロイヤリティが増えるんだっていうのがあるんですよね。で、まあアイドル運営とかアイドルからしたら、もちろん新規の重要性っていうのはまあ分かってるとは思うんですけど、まあ、一方でやっぱりこう自転車操業に陥りがちなアイドル運営、まあ、特に地下アイドルなんかは、まあその既存のファンの人が一般的な企業よりも多くお金を払ってくれるわけですよ。地下アイドルみたいな。本当にその少数のオタクが、ね、何万円もこう払ってくれるっていう。で、そこでまあ割とこう成立しがちな業界ではあるので、一方でこうなかなかこう既存のお客さんの切れないし、まあ別に切ることはないんだけど、まあなんかちょっとやっぱ意見を取り入れないと、まあ離反されちゃうみたいなのがあるので、割とこう近いる、の運営とかは、まあ既存のファンにもまあ気を使うわけですよ。で、どうくらいは。そう。なんだけど、まあこの本の中で言われてるのは、とにかく、まあそのまあ、もちろんね、その既存のファンをないがしろにしろっていう話じゃないんですけど、新規、要は今来てない人、自分のグループに来てない人たちをいかに捕まえるかっていうのが、結局その売れていくためには大事なんだみたいな、まあ、ことが書いてあって、まあ、僕もその話を、まあ、いろんなことところでまあ言われてる話ではあるので、あの僕も賛同というか、まあ、基本的に既存と新規どっちを選ぶかっていったら、まあ、新規を選んだ方が、まあ、いいんですよね。理論上は売れるためには、まあやっぱそのコアのファンっていうのはかなり限られるし、コアのファンもお財布が無限にあるわけじゃないので、必ずどこかで頭打ちするし、で頭打ちしたら絶対一定数いなくなるしみたいな。で、世の中別にそんなアイドルが好きでアイドルにたくさんお金を使う人ばっかりではないので、まあ、どこかで頭打ちするんで、まあ、絶対に長期で考えたら新規を取るしかないんですよね。でかくするために。けどやっぱりみんなそこまで振り切れない。で、まあ、今回だからその iLife の話したのは、まあ、iLife ってやっぱ TikTok とか、 でさっき言ったその曲にガイドをつけたりとか、まあ、やっぱ新規向けの施策っていうのをすごいやってて、そこのコアファン、コアなアイドルオタクからすると、そのなんか曲にコールのガイドをつけるとか、なんか TikTok ばっかやってみたいな、結構こうアンチされちゃうというか、なんかそんなミーハーなことしやがってみたいな、感じってあると思うんですけど、まあでももう施策としてはめちゃめちゃ正しくて、まあ、だからこそでかくなりつつあるというか、ちゃんと新規に対してコンテンツを出してたりとか、新規まだアイドルオタクじゃない人たちに向けていろいろやってるから、まあ、売れてるんだろうなみたいな、まあ、結果論ですけど、まあちょっと思ったりしましたね。はい。まあだからフルーツジッパーとかも多分同じで、まああれも TikTok とかですけど、まあその TikTok の何が、まあ、TikTok がいいというわけではないですけども、そのいわゆるアイドルオタクの人が触れてこなかった場面というのが、場面というか場というのがあって、まあアイドルオタクの人って、まあ、今もう結構前からアイドルオタクの人っていうのは基本的にも現場に行くし、まあ、現場でつながってるオタクの知り合いとかもいるし、まあまあ X とかをね、まあ、メインで使ってたんだけど、ただ X を使わない層っていうのもかなりいたりとか、そのアイドル現場に来たことない人っていうのも、いや世の中に当たり前だけどたくさんいて、でそういう人たちはまあ X とか見ないし、アイドルオタクの友達もいないから情報仕入れようがないんだけど、まあでも TikTok は流行ってるから使ってるっていうところに、アイドルとしてこうアイドルがこう露出することによって今まで触れてなかった層に触れたっていうのが、まあでかいっていうのが、なんかまあ、まあ僕はこの本を読みながら思ったことで、あんまりね、その、どうしてもこう現場に、ライブハウス、現場にいると目の前のファンのことばかり意識してしまうと思うんですけど、まあそんなの本当に 1% も満たないので、世の中には、でもアイドルになんとなくうっすら興味を持ってるんだけど、でも現場に行かない層っていうのが5万といるわけなんですよね。みんなそのきっかけを探してるんだけど、なんかどうやって行けばいいか分かんないし、そもそも世の中の人はその地下アイドルのライブをどう調べることすらできないので、まずみんなそもそもそこを分かってないよね。なんかその告知がどうこうとかそういう話も大事なんだけど、そもそも知らないみたいな。そんなアイドル運営がこんなにツイッターで告知してることなんてことすら知らないので、まずやっぱりね、触れるということが大事なんですよね、ちょっとでも。で、まあ、この本に書いてあったのが、そのだからまあその一人の人に大量にお金を使わせたりとか、まあそれこそ今あのニューンジージズンのあのクリエイティブディレクターのあのミンヒジンが似たようなことも言ってましたけど、まあ、その同じことを何回も買わせるとかっていうのは限界あると。で、まあ、例えば一人の人が月に10回ライブ来てくれますっていうのと、年に1回しかライブ来ませんっていう人、これやっぱり直感的には月に10回来てくれる人を大事にした方が良さそうじゃないですか。すごいファンなんだから。まあ、なんだけど、まあ、理論上は、その年に1回でも来てくれる人を多分100人とかに増やした方が、結果的に、まあ、売り上げが上がっていくよっていうことをまあ言ってるんですよね。まあ、そう、今のちょっと数字の例はちょっと正しいかどうかあれですけど、まあ、要はそういうことです。だからいかにそのまあ皆さんっていうか、そのアイドルの人たちはその対バンライブとかに出ると思うんですけど、まあ、そういうところでもいいから、とにかく一人でもリーチしろと、その全く触れてこなかった人に対してリーチする。まあ、だから、まあ、地下のアイドルライブもいいんですけど、まあ、それこそオープンスペースのなんかイオンモールとかでのやつとか、まあ、意外とああいうところでライブするのは大事なんですよね。その見たことない人に見てもらうという意味で。で、まあ、見るだけだとあれだから、まあ、一人でも、その、年に一回でいいから、たまたま来た人、みたいな。たまたま、例えば、イオンモールでライブしてて、たまたま1000円持ってて、 ちょっと行ってみよう。で、接触する。みたいな。まあ、ファンになるかならないか、まあ、一回置いといて。まあ、でも、そういう活動の積み重ねで、結構、新しい新規のファン層というのは拡大していくので、まあ、だからなんやねんっていう話なんですけど、まあ、その、参考にというか、まあね、なんかやっぱ僕の目線から見ると、もう今の地下アイドルは、本当目の前のファンを大事にしすぎです。それはなんか最善管理とかの話じゃなくて、なんか別に広報のオタクさんも含めて、その、やっぱ、まあこれしょうがないんですけどね、目に見えるファンの人とか来てくれるお客さんを大事にしましょうって、もうこれ当たり前の話なんだけど、まあ、そこだけ見ててもしょうがないし、それはなんか綺麗事としてはいい話なんだけども、なんか、まあそれだけじゃちょっと現実厳しいよねっていうのはあるんで、まあやっぱ真剣にどうやって露出していくかっていうのを考えた方がいいかなというふうに思いました。はい、終わりです。